자, 연주곡 뺀 이 노래 마시죠. 쉬어 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 할렐루야 할렐루야 믿고 토바 나로 쉬어 교모 믿고 토바데 와다샤치오 야시나이 와다 미치비키 미타시데 슈크크시데 구다사이 예수様の 미나によって お祈りいたします 아멘. 자, 1節から 見ましょう.
私の 心は 素晴らしい 言葉で 湧き立っている. 私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。大しい方よ、あなたの剣を腰に帯よ。あなたの尊厳と意向を。あなたの意向は真理と乳和と義のために勝利のうちに乗り進め、あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。神よ、あなたの王座は世々限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。あなたの着物は皆もつ薬、アロエ、日系の香りを放ち、象牙の館から聞こえるおごとはあなたを喜ばせた。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。ツロの娘は贈り物を携えてき、民のうちの富んだ者はあなたの好意を求めよ。王の娘は奥にいて栄華を極め、その衣には黄金が織り合わされている。彼女は綾織物を着て王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らもあなたのもとに連れてこられよう。喜びと楽しみを持って彼らは導かれ、王の宮殿に入っていく。あなたの息子らがあなたの父祖に代わろう。あなたは彼らを全地の君主に任じよう。私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう。それゆえ国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよう。
王はこの剣ですね、三節のように王子かたよ、あなたの剣を腰に帯よ、あなたの威厳と意向、また威厳と意向と真理と乳和、義、まあ、イエス様ですね、イエス様です、 王様です、王様、そして国々をその人格で抑える、すべを治めるということです。まあ、旧説から見ると王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つ。まあ王妃、花嫁ですね。だから花婿と花嫁の歌です。結婚の結婚式でしょうね。娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。じゃあ遠いところから結婚してきたその王妃ですね、まあ、あなたの家、あなたのこと、あなたの父の家を忘れなさい。だから王だけに集中しなさい、王だけ愛しなさいということですね。まあ、父と母を離れて 二人が一心同体になるという話ですね。そうすれば王はあなたの美を慕おう、彼はあなたの夫であるから、彼の前にひれ伏せ。だからこの王妃花嫁の姿ですね、花嫁がすることはとにかく自分が離れた家を忘れることです。私たちはイエス様だけ愛することですね。自分の以前のことを忘れて、イエス様が私を愛してくださるその愛だけ、そこで私たちがこの花嫁としての準備ですね、心の準備。中三節を見ると、王の娘は奥に行って笑顔を極め、その衣には黄金が織り合わせている。この黄金というのは美しいんですね。そして変わらない。だから私たちの心は主に向けて変わらない信仰、変わらないものを王だけ愛する。彼女は織物を着て王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らもあなたのもとに連れてこられよ、喜びと楽しみを持って彼らは導かれ王の宮殿に入っていく。あなたの息子らがあなたの父祖に変わろう、あなたは彼らを全地の君主に任じよ。まあ子供たちが生まれると子供たちが全地のところの君主になる、その祝福ですね。私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう、それゆえ国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえよ。だからこのイエス様の姿、ダビデの王としてイエス様の姿が見える。イエス様は公正とこの正義をもって末を治めるんだと。6節がそれね、神よあなたの王者は世々限りなく、あなたの王国は知恵、王国の知恵は公正の知恵、あなたの義を愛し、あなたは義を愛し悪を憎んだ、それゆえ神よあなたの神よ喜びの油をあなたの共柄に増してあなたに注がれた。まあ以前は聖書を読んでも公正と 正義だっけな、それがあんまり目に入らなかったけどね。まあ韓国のことを見ると悪者が上に立つと国がどんなに潰れて混乱されるかということが分かるね。だからそれと全く反対のイエス・キリストの治める千年の王国、私たちは千年の王国の花嫁になる。イ・ジェミン、ムン・ジェイン、この者たちはね、反キリストの典型よ。まあ国民がどんなに苦しんでるか、公正がどんなに大切か、気を持って政治をすることがどんなに大切か、まだ私たち、花嫁たちに求めているものは変わらない黄金のような信仰。まあこの以前のものを忘れて今の花婿だけに集中する。あなたの以前の家を忘れよ、父の家を忘れよ、それですね。じゃあヘブル書行きましょう。ヘブル7章、 ヘブル7章は何かというとね、このメルキゼデクという位ですよね。メルキゼデク、イエス・キリストがメルキゼデクの位だと。だから1章2章はミスカイ立ちとイエス様を比べました。3章はモーセとイエス様、モーセは主の家のしもべ、イエス様はその主人だという。また4章は安息ですね。本当の安息、そこに入るためにはイエス様を信じること。また5章は大祭司のことを言ったんです。6章は何でしょう。6章はもうものすごくちょっと難しく表現されてるけど、ユダヤ人たちの信仰の基礎ですね。信仰の基礎とともに私たちが成長すること、イエス・キリストは私たちを成長させるという話です。だからイエス様を信じた私たちは絶対以前のユダヤ教に戻ってはいけない。一度光が照らされた後で堕落すると、その堕落というとユダヤ教に戻るという意味なんですよね。そのことでここで重要な単語が一つあります。19節、
この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。
この安全で確かな怒り、確かな怒り、魂の怒りだと言ってるんですけど、私たちの怒り、怒りは何で、船が海で暴風が起こったり台風が起こったりするとき、船を安定するものが怒りやね。怒りがないと船が流される。信仰がはっきりしてない、それでユダヤ教に行っちゃうということはできないということですね。だからこの怒り、その怒りは何で、この怒りの役、これはイエス様だというね。またこの望みは幕の内、幕の内側、それは何、死聖所ですね。死聖所、死聖所に入るのは誰か、大祭司ですね。しかしユダヤ教以前の大祭司はこの幕の内、死聖所には1年1回しか入れなかったけど、このイエス様にはもういつでも入るんだと。20節、
イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。
だからイエス様についていけばこの幕の内側にはいつでも入るんだと。先駆けで行かれた方、そのことですよ。だからこんなに素晴らしいイエス様だということで、この怒り、だから6章の中心の単語は怒りですよ。怒り、怒りは私たちの怒りはこの死聖所に向けてる怒りです。揺れ動かない、どんな時代が来ても流されない、素晴らしい、その怒りはイエス・キリストだということですね。イエス様がなかったら流される、その話であります。じゃあ7章1節から見ましょう。
このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。
だからユダヤ人の先祖、先祖の一番上がアブラハムですよね。ユダヤ人たちは 自分のこの暗いというものを順番をとってもとても大切する、だからキーズとかをとっても大切に思っている人々がユダヤ人ですよ。誰が誰を産んだ、誰が産んだ生まれ、そのことが刑事ですよね。だから一番上が一番権威がある、その一番権威があるアブラハムがメルキゼデクに、この高い、ね、このメルキゼデクは、シャレムの王、平和の王だと、シャレムということはシャロームですよね、王で優れて高い神の祭司でした。アブラムが王たちを打ち破って帰る時手向かい祝福したと。アブラムを祝福したのはメルキゼデクだ。だからメルキゼデクと今からねレビ族の大祭司を比べるんですよ。だからイエス様はメルキゼデクと同じ方、だからあなた方が今握っている大祭司はレビ族だと。もう位が低いその話をだからヘブル書を理解するためにはね、何々よりもイエス様という単語がそこに入るんですよ。だからそうするとヘブル書は解決されます。2節、
またアブラハムは彼に全ての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です、
だからアブラハムが十分の一を捧げたのはメルキゼデクだと。三節、
父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされいつまでも祭司としてとどまっているのです、
だからその方は神の子、神様ご自身だということで、だからイエス様だという話を、その方にアブラハムは、それを捧げた。だからイエス様が、このメルキゼデク、だから、ね、あなた方が今大祭司だと重んじるものと桁が違う、その話をね、4節、
その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは自分もアブラハムの子孫でありながら、民から、すなわち彼らの兄弟たちから10分の1を徴収するようにと立法の中で命じられています、
だからこのレビはアブラハム、イサク、ヤコブ、ヤコブの子レビですね。だから位が下だと、その話です。だからあなた方ユダヤ教はレビ、その旧約はレビの直のこの大祭司に10分の1を捧げたと。しかしアブラハムはそうじゃなくてメルキゼデクに捧げた。6節、
ところがレビ族の系図にないものがアブラハムから10分の1を取って約束を受けた人を祝福したのです。
だからレビ族の系図にないものがアブラハムから10分の1、レビ族の系図にはないということはメルキゼデクですね、イエス様だと。イエス様とレビ族の大祭司を比べることはできない、その話をね、これはこの論調、この説明はね、ヘブル人たちはよく理解ができるんですよ。系図を重んじるからね、私たちはよくわからないけどね、ヘブル人たちはああなるほど、イエス様はメルキゼデクの位だ、ああ私たちの先祖が今やってることと違う次元だということすぐ分かる、彼らに理解できるような部分です。7節、
言うまでもなく下位の者が上位の者から祝福されるのです。 一方では死ぬべき人間が10分の1を受けていますが、他の場合は彼は生きていると証しされているものが受けるのです、
だからメルキゼデクイエス・キリストですね、この死ぬべき人間が10分の1をもらうというね、レビ族の祭司ですね、祭司たちが受ける。しかしアブラハムは生きている方に捧げたと。だからこの順番をするとアブラハムが上だということですね。アブラハムはこのメルキゼデクに捧げた。9節。
また言うならば、10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を納めているのです。というのはメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまだ父の腰の中にいたからです、
だから、アブラハムを通して10分の1を学んだんですね。このアブラハムが10分の1を捧げて、イサクが捧げました。ヤコブが10分の1を約束しました。自分の旅路を守ってくだされば、その神の門のところ、そこで、私が自分の一を捧げ主の家を建てますとベテルで契約をするんです。その子孫が、そのレビですね。レビ、だからアブラハムが出迎えた時にレビはまだ父の腰の中にあった父の腰の中、 DNA の中であったということよね。まだ生まれてない。注意です。
さて、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として立法を与えられたのです。それ以上何の必要があって、アロンの位でなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が建てられたのでしょうか。
だからレビの位とメルキゼデクの位も比べることはできない、その話よね。だからイエス様はこんなに素晴らしい方、神様ということを説明しているんです。12節。
祭司職が変われば立法も必ず変わらなければなりませんが、私たちが今まで論じてきたその方は祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです、私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することを何も述べていません。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです、
だからイエス様はユダ族から人間としてはこの生まれた。しかしイエス様はこの祭司職ということはレビからじゃなくて天からのもの、ね、神様だという話よね。17節。
この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが、立法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。
じ じゃあここでまたとこしえという言葉があるね。とこしえ、これは神様の約束、神様だけに使うことです。ダビデのこの中でとこしえにその位をつくという時にはいつもイエス様のことを言ってるんです。だからとこしえの祭司だということですね。天からの祭司だから立法によってじゃないということですよね。22、
そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。
だからここで、さらに優れた契約だと、契約の保証だと。じゃあさっき怒りということを言ったんですね。だから怒りは天のこの至聖所につな、こうつながっている怒りです。この地上の船の怒りはこの下に向ける怒りなんだけど、私たちの怒りは天に向けている、大祭司イエス様がそこに先駆けて入っておられる。だから、そのところに私たちも信仰によってそこに入るんですね。だからイエス様は優れた契約の保証だった、永遠の契約、優れた契約。じゃあ23節。
また彼らの場合は死ということがあるため、勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。
レビの、あれは死んだ、死、もう肉体の死ということですね。けど24節。
しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。
だからイエス・キリストは永遠だと、永遠の存在、存在される方。だからイエス様はユダヤ族からこう、ね、生まれたけど、ユダヤ族のマリアですね。ヨセフもユダヤ族、ダビデ族です。そのマリアもダビデの系図ですよ。同じ系図の中で行ったんですけど、イエス様はこのヨセフのそれと関係なく聖霊によってお生まれになったんです。だからイエス様は罪がない、その罪がないものを持って私たちのために生贄になってくださった。だから永遠の祭司だと。一時的な祭司、レビ族の祭司は一時的な祭司、彼らは死ぬけど、この方は死ぬことはない、生きておられる、永遠に存在される。私たちとしてはもう当たり前なんだけど、ユダヤ人たちを説得するためにはこのようなね、論法、論理、それが必要だったね。じゃあ25節か。
従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。
だから私たちはイエス・キリストにつくと、もう完全に救われる。もう死生上に怒りがつながっている、そのことよね。だから、まあ、六章のこの怒りがとても重要な単語です。26節。
またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。
だからこのユダヤ人たちが、ヘブル人たちがね、迫害があったりいろんな苦しみがあるから、ユダヤ教にまた戻ろうとしたんですね。そのユダヤ人たち、ヘブル人、クリスチャンになってから まだ戻ろうとする人たちにこのように言ってるんですよ。またこのように清く悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。ヘブル人たちに必要な方、私たちにも必要、異邦人にも。27節、
他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです、うん、
だから罪の許し、罪のこう滅ぼす、罪のことをなくす、その方法は、レビ族の啓示によっては毎日生贄が必要ですね。まだ全体の国民のためにはヨンキプルで、食材の日ですね、1年に1回死聖所に入る、まあ、2回ですけどね、自分の罪のために1回入るんです。そして死ななかったら出てきて、また民のために、その知恵を持って、死聖所に入るんですけど、もうイエス様は十字架につけられ、葬られ、よみがえり、すぐ、この死聖所、天の御座のところに入られた。そこが私たちの怒りだと、先駆けだと、こんな優れた素晴らしい、大祭司が私たちに必要だと、ね、だからこのような方を背いてまだ離れてはいけない、厳しく警告するんですね。6章ではね、5節、
神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうなら、そういう人々はもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです、うん、
だから十字架を信じて救われたその人々がね、ユダヤ教に戻る、迫害、もういろんな厳しいそのことがあるから、そのような堕落を厳しく警告するんです。だから私たちが揺り動かない、その信仰を持つためには、この死聖所に先駆けに入っておられたイエス・キリストをそこに心をかける、信じる、希望をかける、とそうすると私たちは、ね、この世からいつも守られるということよね。押し流されない、怒りがとっても重要な単語よ。28節、
立法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、立法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです、うん、
じゃあ立法はレビ族を大祭司に立てました。しかし立法の後で、来られた方、その方は、後から来た、誓いの御言葉はイエス・キリストです。永遠に全うされる、御子に立てる。だから御子とこのユダヤ人、ヘブル人たちがずっとイエス様が来られる前まで信じた、行った儀式、そのところに戻ってはいけないという話、はっきり。じゃあイエス様は永遠の神様、永遠の救いであります。怒りですよ、怒り、死聖所に繋がってる怒り。どん な風が来ても揺れ動かない。ハレルヤ、ね、そこにしっかり立ってる。じゃあ祈りましょう。今日は怒りを思い出して祈りましょう。主よ主よ主よ